こんにちは。この番組はシングルこなしの元とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の元の一人会です。どうぞよろしくお願いします。月曜日のフジテレビの記者会見、なんと10時間半もあったそうでびっくりですよね。皆さんどういったご感想をお持ちでしょうか。私はやっぱり結局は女性社員のなんていうんですかね、心身よりはまあ中井さんというか、ひいてはね、それは自分たちのね利益につながるものだったんだと思うんですが、まあ社員一人の人権を尊重するよりは、自分たちのね会社の利益の方を最終優先したんだなというのが、あの10時間の会見、まあ、全ては見ていないんですけれどもの印象でございます。まあ、10時間ね長かったですけど全然容量を得ないものでしたね。絵面としてね、やっぱ10時間もやるし、ご高齢のね方たち、ご高齢の男性たちがそこでずらっと前に並ぶので、そりゃ10時間もやったらそりゃ誰でも疲れちゃうし、集中力も変えてきちゃうと思いますから、絵面としてはすごくね頑張った感が出るじゃないですか。で、頑張ってる人を見ると私たちってね応援したくなっちゃうんですよね。だからなんとなく、まあ、あの仕切りの悪い、なんていうんですか、進行はフジテレビが用意したものなので、まあそこも含めた演出だったのかなというふうに私は思っております。そうですね、まあ10時間長いけど、この社員の人たちでね、まあこれフジテレビに関わらず日本のねどの会社でも、まだ大きい会社小さい会社問わず、ちょこちょこ、まあ今はないのかな、昔は普通にあった性接待までは行かずとも、ここは花束を渡すのはやっぱり若い女性の方がいいからとか、ここに座るのはやっぱり若い女性の方がいいからとか、何々さんここの隣にどうぞみたいなさ、この接待要員として、なんていうんですかね、使われてきた女性たちの、まあ、例えばお酒の席なんかにね、そういう接待要員としてついた夜を合わせたら、10時間なんかね、一人分にも満たないんじゃないかと思うので、まあまあ全然まだまだやれるよ、みたいな気持ちにはやっぱなりましたね。で、後半では遠藤副会長ですかね、最初からその女性を一人で会合に差し出すというケースは少のうございまして、男性社員もしくは年寄りの女性社員が同伴していくケースが多いのではないかと思いますという、差し出すであったりとか、最初から差し出さないんですよ。最初は差し出さないですよ、そんな一人では。最初は男性社員と年寄りの女性社員一緒につけて、そっから一人にして差し出しますからっていうさ、いや大丈夫ですかっていう発言もございましたが、まあやっぱりそういう認識なんだなと思います。あとやっぱね、さらといを受けないから、まあそういう、なんかわざと長く頑張ってます感を出すための演出だと思うんですけれども、A ブロック、C ブロック、B ブロック、D ブロックの、で、それぞれのね、記者がそれぞれの質問するから、そりゃさ、同じ質問に対して、例えば日枝さんに対して、その被害女性に対して、中井さんに対してみたいな質問をさらといで受けていけば、もっとコンパクトに、まとまったのはあえてねそうしなかったんですから、まあそのさら問いが、なんだろうな、を流し、なんだろう、受けない方がいいんだろうなっていう判断だったのかもしれないですけど、まあそれでこんなにね同情してもらえるんであれば、まあね、今回は目論見としては、記者会見も成功と言えるのかなというふうに、見ております。ただね、やっぱりまあその幹部の方たち、あの会見でさ、多分外資とかだったら絶対女性一人はいると思うんですけど、男性だけで来て、これ女性が幹部にいないことが遠因にはなっていると思いませんかみたいな時も、いや思いませんっていうのをねさっと言ってましたけども柴田さんのご質問ですね。まあその幹部の人たちはともかくとしても、やっぱりね、まっとうに現場で働かれてる社員の方はね、本当に歯がゆいだろうなと思います。 なんか内定者の方はどうされてるのかなと思ったんですが、今のところ辞退されてる方もいないみたいで良かったです。やっぱりまあね、別に仕事って言ってもその時の内定って大きいじゃないですか。この人生に関わってきちゃうから、内定辞退される方もいらっしゃるかなと思ったけど、まあそれがいい悪いはね、今後のフジテレビ次第だとは思いますが、なんかそういった若い人たちのね、人生が変わっちゃうってことがなくてよかったなとは思います。あとフジテレビの労組がね、加入人数80人から500人に、80人から500人って桁が変わってるってすごいですよね。もうそれまでね、横のつながりとかももちろん放送組合とかね、きっと、まあ、わかんないですけど、今適当に言いましたけど、あったとは思いますが、80人でね頑張ってきた皆さんも本当にお疲れ様です。やっぱり困った時、個人だと会社との交渉権をね持たないので、やっぱりどうしても組織の前で個人は弱いですから、組合ね、こういう時大事ですよね。断交ってね、すごい時間もかかるし、あと組織の運営もね時間がかかるけど、本当にやっぱりね、私組合ない会社から来たからすごい痛感してます。あとはやっぱりこの協力会社の皆さんですよね。フジテレビの社員は今後ね、ルールの、作成から運用まで、細かくね見ていかれるとは思うんですけれども、あの子はうちの社員だからダメだけど、あの子は協力会社から来てるから大丈夫だよなんてことがねないように、しっかりと、なんていうんですかね、フジテレビの社員じゃなかったとしても個人が守られるような社会風土っていうのがねできるといいなと、なんていうんですかね、できるといいなって、もう何様の立場なんだって感じですが、あんまりね個人事業主の方がそれでね罰の悪い思いをするとかがないといいなと思っております。すいません、ここまでで、すごい冒頭の雑談としてお話ししようと思ったんですが、ちょっと長くなっちゃいましたが、今日は火曜日にね引き続きまして、あきちゃんがね火曜日、夏さんからのお便りで休日のルーティーンご紹介いただいたんですが、私もちょっとね、休日のルーティーンをお話ししたいと思います。本当に私さ、やりたい放題だから全然参考にはならないかとは思うんですけれども、夏さんからのお便りの中で、先日の配信で暇な時間がなくずっと何かしているとおっしゃっていたのが驚きだったので、私もシングルかつ一人活動は平気ですが、一人遊びが下手なのか暇を持て余しがちですといただいてましたので、もし私のやりたい放題が参考になればなと思ってご紹介いたします。よければお付き合いください。あとその時お話しした今読んでる本もちょっとその時ご紹介しますねって話してたんですが、今日は私の休日のルーティーンと今読んでる本をご紹介したいと思います。まず私は朝、平日から土曜日までは朝6時50分にカーテンが開くようにセットしてあるんですね。なのでだいたいそのぐらい7時過ぎぐらいに明るいと思って起き始めます。で、その後なんやかんやして、まあ、洗濯とかしながら、もうちなみにこの時点で何でしょうね、私の配信がその日ある時は朝配信をチェックしたりとか、そうじゃない場合はもうラジオ聞いたりポッドキャスト聞いたり、もうこの時点で空っぽの時間は朝からないです。なんか聞いてたりしますね、というところで8時ぐらいにお出かけします。なんでね、そんな朝早くから出かけるんだと言いますと、私住んでいるところが東京都になるんですけれども、東京都のねにお住まいの皆さんは分かる分かるって言ってくださってるんじゃないかなと思うんですが、東京は狭くて人がめちゃくちゃ多いので、午後に出かけていったら座れるカフェがないんです。最低の街。すいません。これ、シングルこなしの女が都会に住む理由という回でもねお話ししてるので、ちょっとリンク貼っておきますね。東京は好きなんですけど、本当にね狭くて人が多いんですね。なので朝一でどこかに出かけるというのが私の通例でございます。なのでもし本当の本当に気が向いたら、ジムに行って、7時半ぐらいかな、ジムで走ってそのまま喫茶店に行ったり、朝ごはんを食べたりしながら、まあ、大体朝から出かけてどこに行くかというと、まあ、ロイヤルホストだったり、以前はねスタバとか行ってたんですけど、最近は行かなくなっちゃったので、まあ、タリーズだったりとか、なんだろう、喫茶店に 出向いてます。またねモーニングの会も別途やりたいなと思ってますので、その時にねお店とかご紹介したいなと思います。で、朝から出かけて本を読むか日記を書くか映画を見る、この、大体私は3種類ですね。で、家でもね本読めるんですけど、家で本読めますか？みんな。なんか私やっぱり家で本読んでる時さ、集中力がちょっと低いんですよね。なので、外に出かけて本読むことが多いですね。で、図書館はなんか知らないけど、うちの図書館ね、もう朝の9時とかすっごい混んでるんですよ。もうみんな9時前からね座席を取りたいんだと思うんですけど、だからすごい混んでるから朝はあんまり図書館に行かなくて、私の場合は夜に行くことが多いです。で、映画見るなり本読むなりして帰ってきたら、だいたいお昼12時から14時の間に帰ってきます。で、なるべくねお昼は家で食べることが多いですね。で、この移動時間中、朝から昼までも移動時間中はずっとイヤホンで何か聞いてるんですね。空っぽの時間が本当にないんです。ポッドキャスト聞いたりラジオ聞いたり、だいたいオーディブルでねまたなんか聞いたりしてますね。で、午後は帰ってきて、お昼食べ終わったら本読むかドラマを見るか映画を見るの時間になります。で、そこから私絶対もうルーティーンっていうほどのルーティーンがないんですが、欠かせないことの、朝出かけると2つ目の欠かせないこととして、昼に寝るんです。昼にね1時間ぐらい、仮眠を取ります。30分から1時間ぐらいですかね、仮眠を取りまして、で18時ぐらいにはご飯を食べ終わりたいなと思うので、まあそんなこんなして過ごしながら17時あたりからねそわそわして、まあそこでねだいたい2本目の映画を見に行く時っていうのはだいたいそのぐらいの時間から出かけたり、ご飯食べてから出かけたりします。そう、私ね映画をそのまま午前中に2本見ちゃえば効率いいんですよ。分かってるんですよ。わざわざ1回家に帰ってくるなんて効率悪いんですけど、私本当にねこれ加齢もあると思うし昔からの集中力もあると思うんですが、映画ははしごできないんですね。映画3本とか1日見れる方いらっしゃるじゃないですか。だからすごいなと思ってます。で、なので、まあ、あと1回ね、あと感想もちょっと1回自分の中で固めたいので、家に帰って寝るみたいな時間が欲しいんですけど、なので1回、そこで夕方になったら、そうですね、映画に出かけるときは出かけて、で出かけないときは散歩に行くか図書館に行くかジムに行くかとかですかね。あと、まあ予定があるときはそのままお友達と遊びに行ったりします。で、出かけない場合は映画見るかテレビ見るか本見るかのどれかです。で、その合間合間で洗濯したり家事やって、で土曜日日曜日はやっぱ22時にはさ寝たいって思うじゃないですか。もう10時には寝ちゃうって思うじゃないですか。なんやかんや23時になって寝るっていうのが私の大体の休日です。すごい参考にならないですね。そう、本当にねこんな感じなんですよ。もうやりたい放題。いい、私このなんだろ うエンタメとか本とか見すぎなんじゃないかってちょっと思ってた時期があるんです。こんなに本読んだり映画見たりドラマ見たりしてて忙しいのって、なんか例えばなんですけど、私の欠損をそれで埋めようとしてるのか、その作業をしてるのかっていうふうにちょっと思ったりもしてるんです。なんというか過度に何かにハマるって何かその回避行動の一つだったりするじゃないですか。ギャンブルもそうだし過度な推し活とかもそうですけど、回避行動の一つだから、これ私何かを見ないように私の孤独な人生だったりとか、なんでしょうね、この本来は欲しいものを得てない人生をごまかそうとしてるのかと思って、結構大丈夫かなって思ってるんですけど、なんかまあ大丈夫そうだからいいかってそのままにしちゃってます。なのでね、やりたい放題なんですよ。だからもしこれをね聞かれたどなたかで、その人生もしかしてこのなんだろう可能性あるから、ちょっと一回ご一行いただけるといいかもしれませんみたいなのがもしあったらぜひ教えてください。なんか本当に大丈夫かなって思ってます。まあもちろん、なんだろう、空っぽの時間はないものの、ゆっくりはしてるし、あとまあ日記書いたりしてる時って、まあ空ではないんですけど、なんだろうな、入れる時間はなかった 入れる時間というか吐き出す時間なので、日記書いてる時とか、あとポッドキャストやってる時ですね。なのでなんかそれでバランス取ってんのかな、大丈夫かなってちょっとだけ不安があります。そう、なんで私ねこんなに空っぽの時間がないかって、もうとにかくもうサブスクもすごいんですよ。映画ももちろんなんですけど、あ、ちなみにね、あの今週末見に行って、先週末見に行ったのが港に明かりが灯るという映画を見てきまして、阪神淡路大震災の後に神戸で生まれた女の子が主人公で、その女の子は在日韓国人の家族のもとに生まれているんですよね。でその家族と主人公を描いていくんですけれども、その中でも、もう家族という小さな集団の中でもちょっとしたすれ違いが起きてしまうんですよね。震災を知っている側、体験した側としていない側だったりとか、これから帰化をするしないなどのすれ違いだったりとか、あとはアイデンティティの問題もそうですし、あとねここにすごく時間が割かれているんですけれども、その女の子がね心を病んでしまうんですけれども、そういった、描写がすごくね誠実に描かれていて、それがねちょっと冗長に感じる方もいるかもしれないんですが、私はその時間の取り方っていうのを映画だからこそ見せれるものだなと思って、すごくそこに誠実さを感じています。あとはそうですね、うつもそうだし、アルコール依存症もそうだし、あとは自分の身体のね、持って生まれた身体の障害もそうですけど、この他の人が持っていたりいなかったりする、ずっと付き合わなきゃいけないもの、そういった他の人よりもちょっとだけ荷物を持ってるよっていう人たちのは、当たり前に私たちの近くにいてみんなで共生している、もう街もね人もみんな脆いっていうのが確かコピーだと思うんですけれども、その脆さをみんなで共生して支え合いながら、共に生きるの共生ですね、支え合いながら、今はここまでだなとか、できることとできないことあるけど、まあここまでという段階を踏んで受容をしていくという物語になるんですが、これがねすごい面白かったの。私なんか去年も結構ね優しいメッセージの方があってたくさんあって、なかなか私それをうまく自分の中でね落とし込むことができなくて、私の感受性、昨日も言ったんですけど、ああみんなが面白いって言ってるけど私の感受性はもうダメなのかもしれないみたいな風に思っていた時もあったんですけれども、まあやっぱり作品にもよるんだなと思って、で今回すごい港に明かりが灯る、火が灯ると書いて明かりって多分ね読むと思うんですが、こちらが1月の17日から公開なんですが、今ねほとんどの映画館で1日1回とかしかやってないので、もしよかったらタイミングがあればねぜひご覧になられてみてください。すっごい話脱線しちゃったんですけれども、週末はそんな感じでした。そうですね、あと私のサブスクがにすっごい入ってるっていう話なんですけど、私はですね、Amazon プライム、Netflix、ディズニープラスっていう、まあ皆さんがよく入ってがちなものに加えまして、ワウワウも常に入ってるんですね。この4つぐらいが大体レギュラーで入っているもので、そこに加えて Apple TV プラスと Unext を、まあ期間を決めて入っているというところです。こんなにいっぱい見るのって思われるじゃないですか。そんなに見れないでしょ。体一つしかない、一日24時間しかないんだから見れないでしょって思われるでしょう。でも見たいものがたくさんあるんですよ。びっくりしちゃうんです。もうね、自分でびっくりしてて本当世話ないんですけど、例えばそうですね、まあアップルだったらね、今度シビルウォーとかも見ますけど、まあ、チャレンジャーズもこの間見まして、なんか映画館で見たやつが今度公開になったんだと思って、まあ、今度ね関心領域も確か1月の31日だったかな、Amazon プライムの見放題に来たりするんですが、映画の見直ししたりとか、 Netflix は Netflix のオリジナルコンテンツ、去年だとニコール・キットマンの理想の2人とか、白と黒のスプーンとか、あとイカゲームとかね、アシュラのごとくとかを今年か見たりとか、ディズニープラスはまあもうお決まりのアニメだったりドラマを見て、でワウワウはこれね、アカデミー賞の生中継が今回なくなっちゃって、次の日ね字幕付きで放送になるらしいんですが、本当に残念。ただ毎年やっぱりねワウワウのアカデミー賞楽しみにしていたので、 今回はねちょっと見れないんですが、ワンワンは大体ね舞台を見ることが多いですね。で、あと他でやってない映画がやってたりするので、そういうのも見ます。で、 Apple TV は今セベランス見たり、神話ネクスト見たり、プライムターゲット見たりとか、オリジナルドラマが本当にね一個一個ね本当面白いんですよ。で、 U ネクストはね今スティーブンユニバース見てます。スティーブンユニバースっていうアニメ、10分アニメなんですけどね、面白いと。これはブルーイと違ってちょっと大人向けのアニメ、絵面はね可愛いんですけど、ちょっと大人向けのアニメかなと思います。そう、そんな感じで、まあ、サブスクもさ見たいものいっぱいあるじゃないですか。で、これがまず空っぽにならない要因1ね。で、あともう一つ本をね、今読んでる本をねご紹介したいと思うんですけれども、最近読んだ本だと、先週末読み終わったのが半眼すべての白いものたちのを読んだりとか、あとはね武田砂鉄さんのテレビ磁石も読みまして、これねすんごいページ数あって読み応えあってよかったですね。あとは、文芸の春号、文芸の春号のさ、ゆずきさんのロンドン日記、すっごい楽しいからぜひ読んでみてほしい。なんかのね文庫に入るんじゃないかなとは思うんですけど、これは面白かったです。あとね、文芸まだまだ他のも、読んでないんですけど、岸正彦さんの、皆さん動物と暮らされていらっしゃいますか？岸正彦さんがね、ちくわちゃんっていう犬を飼ってるんですけど、岸正彦さんが今までの、猫を亡くされた経験だったりとか、動物と一緒に暮らすっていうことは、そこからね、砂時計をひっくり返して、いつ終わるかわからない砂時計をひっくり返すものだ。だから、例えば猫だったら22年とか、犬だったら15年という砂時計をひっくり返して、これからそのカウントダウンを一緒にしていくのだという話をしていて、それもねすごい泣けると思って読みました。で、文芸ね半眼の特集があったりとか、春号はね面白そうな内容がいっぱいあります。あと、これらが読み途中なんですけれども、まずは韓国映画から見る激動の韓国近代史、こちらがチェ・ソンウクさんの本になるんですが、これが本当にたくさんの映画扱っていて、ちょっとね読んできますね。明日へアシュラ、息もできない1987、ある戦いの真実、お嬢さん、君たちの戦争、共犯者たち、キングメーカー、大統領を作った男グエムル、KCIA ナムサンの部長たちなどなど、コクソンとかね、もういっぱいあるんですよ。 DP 脱走兵追跡官って、これって映画なんでしたっけ、なんかネットフリックスのドラマじゃなかったんだっけ、これがハチドリとかもあるし、パラサイトなど、ベイビーブローカーもいっぱいありますね。この、知ってる知ってる、その映画見たっていう感じの映画がねギュッと集まった本になるんですが、そこから見る近代史、映画から見る近代史をね、すごく読みやすく説かれているので、これなんかこの映画として点と点としては知っているんだが線になってないぞっていう、私にはすごいねぴったりの本でした。で、あとこれはねちょっと言うのが、これはいいか、あともう一個が綾の語りを読んでます。これはね加藤茂明さんが発起人になって、能登のチャリティーのために作ったオムニバス本になります。加藤茂明さん以外にも浅井亮さんとか佐藤極さんとか、我らが柚木麻子さんもこちらに収録されてます。柚木麻子さんをめちゃくちゃ追っているっていう感じですね。柚木麻子さんのこのね、限界遠藤のなんだっけ、限界エンドのおもてなしパーティーもはすごい、おもてなしチャレンジか、これもね面白かったです。これ柚木さんがお話しされてたんですけど、しげやき目当てでみんな絶対買うし、チャリティーだから書いたって言ってたんですが、1日で書いたって言ってたんですけど、すごい面白いんで、よかったらねご覧になってみてください。ポッドキャストの Y2K 新書の柚木さんが好きな感じ、Y2K 新書の時の柚木さんが好きなんだっていう方はね、この限界遠藤のおもてなしチャレンジが柚木さんじゃんっていう感じなので、面白いんでぜひご覧になってみてください。あとね、これがねちょっと言うの恥ずかしいんですけど、私ちょっとなんかなんて言うんですか、元ネタ知らずみたいな教養がないんですね。シンプルに言うと教養がないので、このギリシャ神話の教科書とか、あと物語を作る神話解剖図鑑というのを今読んでるところで、ただねこれがね面白いんですよ。すごい情報量あって、 そうそう、あとさ神話系ってさ知っといた方が、なんか素地として知っといた方がなんか見るのに役立つじゃないですか。ロンギヌスの槍って言われた時にエヴァだって思うよりは、いやいやそれはなって分かった方がいいし、あとねその観点で言うと聖書とかももうちょっと分かった方がいいかなと思ってるんですが、いつまでもねそれは後回しになっちゃってます。そう、こういう感じで、あとそうですよ、昨日からパリス・ヒルトンの自伝が届いたんです。村井理子さんのね自伝が来たんですよ。そうだったそうだった。でパリスのね、私今まだ3章までしか読めてないんですけど、3章でもうちょっとね12、3歳の頃のパリスかな、もうなんだろう、グルーミングにあったりしていて本当にきついなと思って見てるんですよね。でそのグルーミングにあったパリスに対して親御さんがした行動もね、ああそうなるだろうな、この家庭だったらと思って、このある種の厳格さみたいなものはすごく反対の作用に働いてしまうなって。これも今回もパリスに関してもやっぱり教えられてない、まあ性教育とか何だってそうですけど、教えられてないことって興味を持っていっちゃうから、なんかよくわかんない、なんだろう、なんで そのルートから行っちゃったみたいなルートで行っちゃうんですよ。だからそれよりはもうサクサクやっぱ性教育とか教えてって、こういうことがあるんだよっていう良くないルートで学ぶよりは、一回まあまあこのルートだったらいいでしょっていうものを学んでもらうとかね、なんかまあパリスの場合はもちろんそれだけじゃないんですけどが必要だよなって思ってます。やっぱりあとね、この目立つ可愛い女の子が若い頃にこの不幸な目に遭うってさ、もうあるあるじゃないですか。もうあるあるって言いたくないんですけど、もうそれがやっぱりね辛いなと思ってます。あとね、私からちょっとこれはね引用したいと思うんですけれども、パリスはねこうやって言ってます。スキンケア、これは大真面目に私の物語から何も得られなかったとしてもこれだけは覚えておいて、スキンケアは神聖なものと言っています。1999年にコカインをやっていた女性の多くは2000年代の中盤にはボロボロになっていた。その姿は私にとって強い抑止力になった。一度もやったことがないとは言わないけれど、自分の肌を犠牲にしようとまでは思わなかった。同じことがタバコにも言える。シャベルで自分の顔をぶん殴った方がマシなんだそうです。スキンケアね大事なんだな。これなんかパリスが本当にねちっちゃい頃からスキンケアは叩き込まれていたらしいですね。なのでもうねパリスこの読み始めからね ADHD だから、もうなんだろう、あっちゃこっちゃ行くんですよ話も。あと一番最初にパリスの家系図が載ってるんですね。家系図って思うんですけど、この私の自伝を見るためには家系図を見といてっていうところから始まるんで、本当にすごい面白いから、これ読み終わったらなんかまた話したいと思います。じゃあすいません、今日は今日もねゆっくりお話ししましたが、私の休日のルーティーンと、本当にやりたい放題やってるルーティーンと、私が今読んでる本をねご紹介しました。なんか本当に大丈夫なのか、これなんかここにはまることによって何かを私は回避しようとしてないか、回避衝動の現れかってちょっと思ってるんで、なんかもしさっきも言ったんですけど、同じこと言っちゃうんですけど、武藤さんそれはっていうのがあったら私も心配してるんで、ぜひ教えてください。あと空っぽの時間が取れないはね、私本はねまだいいと思ってるんですけど、本も映画もテレビも、私の場合はねテレビもいいと思ってるんですが、 SNS がどうしても気になっちゃうので、 SNS だけもうちょっとねどうにかしたいなと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご意見ご感想、取り上げてほしい話題などお待ちしております。夏さん今回は本当にありがとうございます。他のテーマもぜひやりたいなと思っております。手先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント大変励みになっております。いつもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。お楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。